はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回で63回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、検診、健康診断についてですね、中部共同病院の松尾さんにお話を伺いたいと思います。どうぞ松尾さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずあの松尾さんの自己紹介お願いします。
はい、私は沖縄市の中部共同病院の検診室で勤務しています、はい、松尾彩子です。
検診室の、室長ですか。
一応そうですね、主任なんですけど、上がいないので私が一応上になっている、
ね、
と思います。
はいはいはい、ありがとうございます。はい、出身はどちらなんですか。
那覇市ですね。
那覇市なんですね、
はい、
でも勤務はずっと中部共同病院。
そうですね、もう、はい、はい、
うん、ですよね。なんか中部のイメージが
あります、ね、はい、ありますか。
まあずっと中京だからかな。
はい、ああそうですね。中京しか医療生協は、
ああなるほど、
はい、
勤めたことがない。
そうですね。
他にも行った方がいいかもしれない
ね。そうですね。もう今からどんなですかね。もう役に立つかどうか。
役に立つ。まああちこちに僕はもう7回ぐらい移動してるよ。
ああそうなんです。すごいですね。
点々として。そんな感じですけどね。
はいはい、
趣味、とかね、どんな感じですかね。はい、休みの日とか、
もうお家であれなんですけど、だらだらなんですけど、だらだら一応ですね、うん、映画鑑賞とか読書なんですけどね、最近はもう映画ばっかりお家でですけどね、見てるって感じですね。
どんなジャンル見てますよ。
大体ですね、サスペンスとかですね、アクションとかですね、そういったのが多いですね。
は
い
は
い、
僕もミステリーとかね、
うん、あそうですね、うん、
前は韓国のにハマってたんだけど、恋愛ものじゃなくてミステリーに。
ミステリー関係の韓国のです。
そうそうそう。あ、それがなんかドラマで十何回かあったかな、ずっと見てた。
そう、すごいですね。ちょっとまだ韓国には踏み込んでないです。はい、は
い、読書はどんな分野。
これもですね、私もミステリーとか推理小説ですね、はいはい、大体が、
うん、なんか思考が似てるな。
似てる、気が合いそうですね。
もうそういうのも好きで、いろんなの読むんだけどね、はい、雑学じゃないけど読んだりとか、うん、もうその時に興味があるのとか、
はいはい、
で本屋行ったらやっぱりなんか見てから買ったりとか、
ね、追加っちゃいますね。
買ってしまう、パッと。
そうですね、うん、買うつもりじゃないので
、ね、そう
買っちゃいます、ね、
買ってしまうんですよ、ね、うん、でなかなか読み切れなくて、
はい、ですね、途中で挫折してしまう、は
い、ありがとうございます。
はい、はい、
特技とかは
残念ながらないですね。
特にないです。バク転できるとか
ないです。全然できない。
ないですね。
ないです。
わかりました。ありがとうございます。なんか好きな食べ物とか、嫌いなのとか、好きなの、どんな感じですかね。
好きなのがですね、パスタとかなんですよ。麺類大体好きですね。
麺類美味しいですよね。
あとパンとかね、菓子パンとかですね。
菓子パンとか。
もう炭水化物ばかりが好きです。
検診の職員炭水化物ば
かり。そうなんですよ。もうなんか人に言えないです。
まずいね。
ですね。
バランスよく食べると。
ね、ちょっと内緒ですね。
もう放送されるって。
あ、ですね。バレちゃいますね。
いいか。じゃあ次回はバランスよくという感じでお願いしますね。
はい。
嫌いなものもあるんですか。
嫌いなものがですね、もうセロリだけどうしても。
なるほど。
ダメですね。
はいはいはい、食べられないことはないけど、僕も
ちょっとセロリですか。
セロリ癖あるよね。
ありますね。匂いとか、ちょっとダメですね。は
い
は
い、僕も匂い系ダメだな。はい、ありがとうございます。
はい、はい、
あと好きなアーティストとかはどんな感じです。
ですね、皆さんわからないと思うんですけど、ディープスクワットっていう。
ディープスクワット
わからないけど、わからないですよね。はいはい、全然テレビ出ないんですけど、最近ファンになったんですけど。
洋楽？
いえいえ、日本の、6人の男性6人のグループなんですけど、エグザイルとかいるじゃないですか。あの人たちと同じ事務所に所属してる人たちで、6名みんな歌うんですよ。踊りとかないんですよ。 ね、でも、もうなくて、あのなんかボーカみんなボーカリストみたいな感じで、
う
ん
ま
あ、
交代で歌ったりとか、
そうですね、うんうんはい、もうい
い曲
歌ってますね、うんうん、
ちょっと聞いたことはないけど、聞いてみないと、ね、なんかスクワットかなと思うん
です、あですよね、このね、
そうそうそう、ディープというか、かなり激しいスクワットかなと。
残念ながら
スクワットではないですね、スクワットなんですね、
スクワットなんです
わかりました、はいはい、ありがとうございます、はい、ちょっとあのお知らせ入れますね、
はい、
沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今日はですね、検診、まあ、健康診断ということでですね、松尾さんにお話を伺いたいと思うんですけど、はい、まあ、健康診断は検診の、なんていうのかな、特定検診、はい、以前のですね、まあ、検診の状況とかもお話しいただけますか。
あ、はい、わかりました。ですね、私2007年に、はい、あの医療生協のですね、あ、はいはい、まあ、中部共同病院ですね、うんうん、そこに就職したんですけど、はいはい、まあ、途中入職なんですけど、うん、あのその頃ってまだ住民検診っていって、はいはいはい、あの役所の主催でですね、うん、公民館なので、うんうん、あのまあ、地域での検診が主流だったんですね。で、あの検診バスが出向いていて、はいはいはい、のこのバスの中でレントゲン取ったりとか、うん、はいはいはい、あと公民館の中ではですね、血圧測定とか採血とか、うんうんうん、ね、あの心電図とかお医者さんの診察とか、はいはいはい、そういったのをやっていました。で、まあ、あちこちね、あの地域全部、沖縄本島全部全域でそういったことされてたんですけど、でその頃病院とか診療所はどうしてたかというと、はいはい、あの住民検診って受けれなかったんですね。
うん、
で、
あの、受けれなかった、
そうそうそう、あの病院の中では住民検診受け、はいはいはい、体ですって言っても受けれなかったんですけど、はいはいはい、あの人間ドックとかですね、あの勤めてる人の職場検診、
職場検診、
はい、うん、そういったのを病院とかでは実施、はいはい、していましたね、はいはい、うん、で、あの同じ頃ですね、うん、医療生協もですね、はいはい、組合員さんを対象にした、うん、地域に出向いての組合員検診ですね、はいはい、まあ、出張の組合員検診っていうのを、うん、はい、年に何回か数回ですね、うん、やっていましたね、はいはい、で、あの医療生協もですね、うん、まあ、独自で検診バス持っていたので、
バス持ってたんですね、はいはい、
持ってましたね、うんうん、で、あの沖縄共同病院、あの、うん、今はもう豊見生協病院になってますけど、あ、はいはい、うん、まあ、そことですね、うん、まあ、共同で中部共同病院も一緒にですね、はいはい、交代でバスを利用してですね、はいはい、あの使用してですね、うんうん、あのお医者さんとか看護師さんも交代で出てですね、うんうん、あの検診をやっていたっていう感じですね、
はいはいはい、
で、あの病院からですね、もうあの準備なんですけど、机とか椅子とかですね、う
ん、全部ね、機材運んで、はいはい、
そうですね、うん、あの組み立てる、あの診察室とか心電図室作る、はいはい、うん、あの組み立ての棒とかですね、シーツとか、
そうそう、あの、うん、なんていうの、簡易でね、
そうそうそう、
組み立てて、布を張って
シーツをかぶせてですね、はい、簡単な、
やってましたよね、
やってましたね、うんうん、
もうベッドもね、簡易ベッドで、
折りたたみのやつで、そうで、折りたたみのベッドですね、うん、そういったのも持って行って、あの
やってましたね、ま
あ、やってましたね、うん、はいはい、で、あの、まあ、組み立てて会場、まあ、机とか椅子とか並べて会場を作るっていう感じでやってましたね。
この民主診療所のね、はいはい、まあ、検診っていうのがね、あの、はい、ちょっと記念誌に持ってたので、はいはい、ちょっと紹介したいんですけど、はいはい、1972年、まあ、70年に沖縄民主診療所ができて2年後ですよね、
はい、
で2年後でその老人検診なんかもやってたらしくて、
はいはい、
でですね、この、那覇市の検診の半数にあたる500名をこの診療所でやってたと、
はい、そうなんですね、すごい
っていう記事がありますね、
は
い、で、老人の 健康状態が明らかにされたということでね、はい、そんな感じでやってたということです。あとはですね、うん、その時期にも、はい、その老人医療費の無料化っていう運動もやってて、はいはい、その、まあ、そういった検診の結果返しの後にその無料化の訴えの署名をしたりとか、はいはい、街角で、はい、白衣着て署名の行動をやったりとかっていう記事がね、
持ってましたね。
はい、
そんなのもあったみたいです。出たんですね。
はいはい、で今検診者の話があったんですけど、はい、1978年に、うん、その医療生協の検診者が、はい、まあ、本当にバスね、バスでしたよね。
バスでした、
ね。かりゆし1号っていう名前で、まあ、本当離島も駆け巡ったと。はい、でこの1号の後に2号、うん、2号、まあ、後継者が1994年にできたと、はい、多分あれですかね、特定検診になってからがこの検診者を使わなくなったのかなって感じしますね。
使わなくなりましたね、
うん、はいはい、ですよね。
そうですね、
はい、まあ、そういったのが情報としてあります。
はいはい、あ、じゃあ、まあ、その頃はね、組合員さんとよく接する機会が多くて、
うん、そうなんですよ ね、うん、
ね、お話ししたりとか、
そうそう、組合員がまた別の組合員連れてきて、そうそう、ね、研修受けようよって言って、呼びかけたり、地域で、ね、呼びかけてっていうのをやってたんですけど、なかなかね、今それが、
そうですね、今は
つながりが、ね、はい、ないというか、まあ、検診の中身自体が変わってきて、
そうですね、うん、なかなか組合員さんと合わなくなってますよね、
う
ん
う
ん、
ですね、はい、はい、まあ、そういう情報もあります。
なるほどですね、はいはい、うん、じゃあこの今ね、どういうふうに変わったかっていったら、はいはい、特定検診なんですけどね、うん、
そこが境目かなって感じしますね。
そうですね、そうですね、うん、これが2008年から始まったんですけど、うん、
はいはい、あ、じゃあ入職の翌年。
そうなんですよ。だから私あんまりね、出張 の、 組合員検診ってあんまり出てないんですね。
はいはいはい、なるほど。
はいはい、
ね、そうそう、郡島とかもね、行ってね、全泊で行って、ね、
そうなんですね、こんな
前の日はもうみんなでバーベキューして酒飲んで、
そうなん、
検診するという
楽しそうですね。ちょっと遊びながら、
そうそうそう、
も
う前日は何もないので、ね、夜はバーベキューして酒飲んで、翌日検診のスタッフになるという、そんな感じでしたよ。
はいはい、楽しくもあります。はい、はい、仕事もね、しっかりとやってて、
はい、何の話ですか。
特定検診、ね、スタートしたってことなんですけどね。この特定検診というのが、はいはい、40歳以上の国民全員ですね、うん、はいはい、必ず受けないといけないよということで、うん、国が方針を立てているんですけど、はいはい、特定検診をの検査項目を含む検診ですね、うん、まあ、人間毒とか生活習慣病予防検診とかいろいろありますけど、この内容を含んでいれば特定検診自体を受けたということにできる、うんうん、ということでですね、うんうん、国がどんどん受けなさいよということで、う
ん、推奨してるんですね。
そうですね、うんうん、みんな必ず何かしらを受けないといけないみたいな感じになりました。今までこの住民検診って言ってたものが、うんうん、まあ、名称自体も特定検診ということに変わったんですね。で、これに変わってからは公民館で受けてもいいんですけど、はいはい、それ以外でも病院とか診療所でも、うんうんうん、受診できるようになったので、はいはい、職場勤めの方とかですね、うんうんうん、人間ドックも、まあ、もちろん病院内で、はいはい、たくさん受けるようになってましたけど、
検診の機会が増えてるんですよね。
そうですね、で、この特定検診自体も病院で、うんうん、受ける人も多くなってきてますね。
そういえばね、南城市、南城市なんかはナイト検診とかやってましたよ。
は
いは
い、ああ、そうなんですね。
夜の時間帯、
夜の、
うんうん、夜って言っても、まあ、7時とか8時だと思うんですけど、
あ、はいはい、
うん、そういうの聞いたこと。
じゃあ自営業の方は、
そうそうそう、昼間働いてて、うん、受けられない、はい、とか日曜日とか受けられない、はいはい、っていう人のためのだと思うんですけど、
あ、そうなんですね、
ナイト検診っていうの聞いた覚えがある。
そういうのもあった方がいいですね、
う
ん、本当ね、
そうそう、受ける側としては ね、
うん、そうですね、受けやすくなります、
選択が広がる、ね、うん、かなと思いますね。
はい、うん、で、ですね、まあ、医療生協は検診バス持ってたんですけどね、まあ、検診バスが老朽化したっていうのがあったのと、はいはいはい、あと、まあ、国が推奨する特定検診をもう、これを中心に受けていただくっていうのがあったので、はいはいはい、地域に出向いての組合員検診というのがもうやめたんですね、はいはい、もう出なくなって、病院に案内するっていう方向に変わったんですね。 であと、まあ、特定健診が始まったのでですね、はいはい、まあ、より多くの人が健診を受けるようになってきてますね、うんうんうん、でこれがですね改めて、まあ、健康についてねご自分の健康について考えてみたりとかですね、より健康に関心を持つっていうことにつながってるんじゃないかなと思ってますね。
大事ですよね、本当にね。
ですね。
僕ももう年に1回は受けるようにしてるんです。
うん、そうです、そうです。年1回はもう受けた方がいいですね。
前はね、ちょっと忙しい時は受けられなかったりとか、本当に何年かぐらい経ってとかはあったんですけど、もう4月5月にはすぐ受けるように
そうですね、4月5月はまだね空いてる時期なんでね、
そうそうそう
受けた方がいい。
検診室も空いてるよとか。
そうです、空いてます
ね。まあね、なんか例えばその誕生日付きに受けるとかね、なんか決めたらその年1回、
ね、そうですね、
その人の誕生日というか、っていうのもいいかなと思ったりもしたんだけど、
そうですね、覚えやすいですからね、
自分の誕生日付きには受けようかっていう感じでいいかなと思ったりもしました、
はいはい、そうですね、
なんかきっかけがね、あればいいかなと、はい、ありがとうございます、
はい、
少しお知らせ入れますね、
はいはい、
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料定額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話0988562519、0988562519、かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。松尾さんにね、検診の、まあ、重要性というかその辺のところをお話しお願いできます。
はい、特定検診がなんで行われるようになったかっていうのなんですけどね、まあ、内臓脂肪ってね皆さんお聞きになったことあると思うんですけど、はいはいはい、内臓脂肪がお腹の中に溜まってくるとですね、
はい、男性が86センチだけ
85センチ以上ですね、
うん、
女性は90なんですけどね、うん、ね、溜まってくると糖尿病とかですね、心臓病とか脳卒中とか、こんな生活習慣病と言われているものですね、そういう病気のが発症しやすくなったりとか、でそういう病気にかかると合併症って言ってですね、
また違う病気が
違う、症状とかですね、そういうのが出てくるのを予防したり、あと重症化したらですね、結構医療費ってねすごいことになってるみたいなので、そういうのを防ぐっていうのが目的って言われてますね。で実際このような病気にかかってしまうとね、先ほども言いましたけど治療代もかかりますし、はいはいはいはい、合併症が出てくるとですね、体を動かすのも大変になってくると、
まあ、一つの病気じゃなくて他のが重なってきて
ですね、そうですね、で、まあ、生活するのにね支障が来たりっていうことも出てきますね。でこんな病気ですね、だいぶ悪くなるまで、はいはいはい、重症になるまで自覚症状が出ないことが、
出ないことが、
多いんですね。
普通に過ごしてて、
そうですね、
いつの間にか重症化
してる、検査し、たまたま検査してからすごいかったみたいなことが、多いんですけど、で検診で採血したりとかね、はいはいはい、検査ですね、検尿で調べたりしないと、あ、ちょっとなんか悪くなってきてるなっていうのが分からないっていうのが多いですね。
気づかないうちにもうひどくなってるっていうことがあるんですね。
なので毎年検診を受けることですね、
はいはい、毎年、
検診を受けて、まあ、ご自分でもね検査結果を見ていくということで、あとちょっとまだお医者さんからですね、ちょっと精密検査を受けた方がいいんじゃない、って言われたら、やっぱりまずは受けてみると いうことと、
まあ、速やかに、
そうですね、速やかに受けると。で、もうそろそろ治療しようかって言われたらね、はいって治療を受けたりと、はいはい、いうことで、そうですね、うん、でもう本当に重症、もう本当の重症になる前に対処するっていうことが大切ですね。で、検診結果見ててですね、はい、糖が上がってるなとか、うんうん、コレステロールが上がってるなっていう時に、うんうん、お医者さんとか保健師さんからですね、はいはい、どうした方がいいよ、こうした方がいいよ、うんうん、何々は控えてとかですね、はいはい、いろいろごアドバイスあると思うんですけど、うんうんうんうん、じゃ あの詳しくどうしたら、はいはい、どういう点に気をつけたらいいかとかですね、無理なく続けるためにどうしたらいいかっていうのをね、
確かにね、これダメこれダメって言われて、ね、制限して
何全部ダメって言われたらやる気なくしますけどね。じゃ あのこれはやめられないけどでも少なくするのどうしたらいいとかですね、そういう感じで、まあ、よく相談したらいいと思いますね。で、まあ、できるだけ早く対処してですね、はいはい、治療の必要もなくて、うんうんうん、ご自身でね生活に気をつけて健康を維持していけるのが理想だと思うので、
そうですよね、本当にもう、やっぱり受けないことにはね、状態わからない
わからないですからね、ね、まあ、ご自身の、ね、健康状態をですね、まあ、検診結果で目で見てみるとか、客観的にいろんなこの意見も聞きながら客観的に考えてみるという機会に、ね、うんうん、していただけたらと思いますね。ま
あ、これこの、そのデータが悪かったからがっかりするんじゃなくて、
そうですね、
そこを改善するように、
そうですね、悪くてもいいやってほったらかしもしないと、いうことですね。はい、ちょっと考えてみ
る。薬が必要だったら薬飲むとか、ね、運動が必要だったら運動するとか、はい、その必要になってくる。
そうですね。
はい、ちょっと、お知らせ入れますね。
はい、はい、
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。松本さんにね、最後というか、まあ、検診のね、音が大きかったごめん、BGM 検診の、まあ、申し込み方法、はい、よく忘れるわけよ、ね。まあ、ちょっとお願いします。
はい、国民健康保険の方はですね、はいはい、毎年3月か、まあ、2月3月かな、4月には
この時期ぐらいですかね、
そうですね、この時期ぐらいに役所からですね、はいはい、特定健診の受診券が届くと思います。大体の市町村はですね、はいはい、4月から健診が受けられますので、はいはい、病院や診療所にあらかじめ予約して受けるか、
予約して受ける、
そうですね、公民館で受けることもできますね、
はいはい、いついつあるよということです
ね、そうですね、はいはい、日時決まってますのでね、で、まあ、役所から届く通知を、ね、確認していついつあるなというのを確認してみてくださいね。で、病院で人間ドックとか、まあ、脳ドックでも、ね、いいんですけど、うんうん、これ受けるときも特定健診の受診券が必要になりますね。はいはい、で、病院に予約してから、うんうん、もう、ね、ちゃんとはこう特定健診の受診券あるかなということで確認もして大切に保管していてくださいね、
ちゃんと置いとかないとなくしたりすると、
う
ん、
そうですね、
どこ行ったかなって、
いつかなくしたって受けに来てなくなったっていう人も多いですかね、なくし してしまいました、捨てちゃいましたとかたまにいますので、
再発行とかできるんですよね、
再発行はできますのでね、うん、はいはい、もしなくなってるようでしたら役所でね再発行させてください、ね、
受けるときは必ず必要だと、
必ず必要ですね、
なしできて内容っていうのは、
内容って言ったらもうじゃあ行ってきてください役所にってなりますので、
はいはい、はい、
で、特定健診の受診券はですね、うん、受診券の他にですね、はいはい、保険証も必要になりますね、
うんうんうん、
で、市町村によってはですね、うん、受診券と保険証が一つになっているところもあるんですね、はいはい、うん、なので
ご自分のそんな便利だね、
そうですね、これだったら忘れないんですけどね、うん、まあ、全部がそうなればいいですけどね、まだそこまでいってないんですけど、うん、なのでご自身の受診保険証がですねどうなってるかなっていうのは確認してみてくださいね。で、国民健康保険以外の方々ですね、社会保険とかその他の 保健所の方々は、はいはい、特定健診ではなくてですね、人間ドックとか生活習慣病予防健診とかですね、はいはい、そういった
名称がちょっと違うんです
ね。そうですね、はい、で検査項目も多少多くなったりとかありますけど、うんうん、はいはい、そういう健診になりますのでね、これは仕事場とかからですね、この健診受けてきてって案内があると思うんですけど、はいはい、うん、で案内書などが届いたらですね、よく内容を確認してくださいね、うんうん、はいはい、でもしですね、ご自分がどの検診を受けたらいいのってわからないという人もね、たまにいらっしゃいますけど、はいはいはい、そういう場合ですね、病院や診療所にお伺い聞かれてもよろしいですし、
問い合わせすると、
そうですね、で役所とかですね、職場に問い合わせしても、あなたはどの検診だと思いますよ、はいはいはい、みたいなことになると思いますのでね、もしわからない場合はお聞きになってください
はい
はい
はい、はい、ありがとうございます。ほぼ時間ですね。
あ、時間ですか、
はい、じゃあもう終わります、すいません。他にもねお願いしてたんだけど、まあいいか、はい、
あ大丈夫ですか、
終わります。はい、皆さん、これでですね、今日の検診のお話を終わりたいと思います。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。